サロンド武蔵野理髪店。第4木曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも、ゆえさん、こんにちはです。
どうも、こんにちは。
でも、なんだかすっかり寒くなっちゃいましたね。
ねえ、なんか今年は、秋を通り越して、夏からなんか一気に冬になったような、はい、なんかそんな気がするぐらい。
秋がなかったよ。
ねえ、本当に寒い日も続いて。
よ、高熱費が大変なんだよ。お店のもう、クーラーの次はストーブなんだよ。も
う、そうですよね。
大変ですよ。でも、ゆえさん、やっぱり、動き回ってんじゃないですか、青年局等々で。
いやいや、まあ、いろいろとですね、動き回ってますけれども、はい、まあ、これもまた、なかなかハードでありまして、そういう意味ではですね、はい、本当に、なんていうのかな、体をこう、気温に慣れさせるというか、
はい、
まあ、そういうのだけでも、大変ですね、うん。やっぱりね、改めて、日本って、狭い狭いって言うけれども、やっぱり、それはそれでなかなか広いなっていうことを改めて感じるような、そういう日々を過ごさせてもらってますよね。
具体的にはでも、やっぱり飛び回っちゃってるんですか、本当に。まさに。
そうですね。まあ、もともと、チームイレブンって言って、毎月11日は、必ず東日本大震災の被災地に伺うっていう、そういう事業をやってて、例えば、今月、11月の11日は、宮城県に行ってきたんですけれども、初めて、まあ、これまでやっぱりなかなか、泊まりっていうのができなくて、だったんだけれども、今回初めて泊まり、そして、あと仮設住宅に実際に泊まるっていうのをやらせていただいたりとか、まあ、そういうこともやらせていただきましたし、まあ、あと、やっぱり青年局長っていうのは、日本全国のそういう青年組織といろいろと活動をやっていかなきゃいけないっていうのがあるので、まあですから本当に北は北海道から南は沖縄まで、特にこの11月は結構忙しくて、飛び回ってるような状況ですよね。
国会議員の方だけじゃなくて、いわゆるこのいろんな地方の若い方とどんどんどんどんこう触れ合ってるっていうか、接触が多いっていう感じなんですかね、じゃあね。
そうですね。まあ、もちろん、僕が所属をしている、その自民党関係者っていうのもあるんだけれども、それだけではなくて、やはり今、なんていうのかな、少しずつ、こう、日本の国が、まあ、景気も良くなってきたとか言われている中で、でも残念ながら、その末端までじゃあ、その景気の良さが、行き渡ってるかっていうと、まだ行き渡ってないっていう実態があるので、例えば、特に、まあ、青年世代の地域で頑張ってる人とか、経営者とか、働いてる人とか、そういう人たちとの意見交換も、同時にやっていって、そういう地域地域で一生懸命頑張って、やってらっしゃる皆さんの、苦労をしっかりと自分たち自身が受け止めていこうっていうことで、今、いろいろと日本全国を飛び回ってやってるんですね。ですので、まあ、そういう意味では、まあ、本当に、まあ、確かに、ちょっと例えば、その日、北海道にいたと思ったら、次の日にはもう沖縄にいるっていうような、そういう形で今飛び回ってるので、
すごいよね。
大変なんですけれども、まあでも、そういう意味では、そういう日本全国の皆さんの声を、もちろん、各地域地域の、なんていうのかな、議員さんが、そういう声をしっかりと吸い上げて、政治の現場に持っていくっていうのが基本なんだけれども、まあ、こういう青年局長っていうお役目をいただいたからこそ、まあ、そういう各地のみんなの声を、一心に聞くことができるっていうのは、また新しい、こう、発見があったりとか、まあ、そういうのがあって、まあ、そういう意味ではすごく勉強になってますよね。
で、実際どうですか？今回、だから、またその、チームイレブンの話に戻ってしまうんですけども、その、被災した、その、仮設住宅、泊まって、実際に被災した方っていうか、今の仮設住宅に泊まってる、方たちなんかもいる。
もちろん。
中に泊まって。
もちろん。
で、じゃあ一晩いろんなお話したりとか。
そうですね。まあ、そういう意味では、正直なところ、非常に厳しい声もたくさんもらえます。
そうですね。
やっぱり震災からもうすでに2年8ヶ月以上が経過をしているにもかかわらず、まあ、まだやっぱり仮設住宅暮らしから、まあ抜け出すことができない。まあそういうところから、本当にそういう厳しい声っていうものも、正直なところ、すごくいっぱいもらうし、 でも一方で、うん、あの若い世代に頑張ってほしいっていうそういう声も、はい、期待の声も同時にたくさんもらいます。まあそういう意味では、うん、もちろんいろいろとそういうお話を聞かせていただく場を設けて、うん、でその後ありがたかったのは、うん、その仮設住宅に住んでる方々が、あの少しずつというかなんか、うん、お酒をなんか振る舞ってくださって、で一杯飲みながら。うんちょっといろいろ話しようなんていうんで、うんはいはいはい、まあ、あの、本当にザックバランに話を聞かせてもらったり、はい、で、これって、例えば、いわゆるその正式な会議の場とかだと、うんうん、やっぱりね、聞けない話っていうのがたくさん出てくるし、まあ、あの、本当に感じてる心の内だったりとか、
うんうん、本当の本音だよね。
そうですね。うん、まあ、そういうところを、うん、あの、しっかりと聞くことができたっていうのは、うん、すごく良かったなっていうふうに思います。で、我々政治家は、それをただ聞いてるだけじゃしょうがないので、うんはい、まあそれを一つ一つ実際の解決に持っていかなければいけないので、うん、まあそこでいただいた声っていうものを、あの、タイムリーに行政だったり、うん、まあそういうところにしっかりと持っていって、うん、あの、実際に漁業関係者から聞いたいろんな要望事項なんかも、まあもちろん国全体としてしっかりと取り組まなければならない部分と、あと個別に、うん、あれ、こういうところはこういう工夫をすれば、すぐにでも解決できるんじゃないのっていう、まあそういういろんなレベルの、やっぱり、悩みってのがあるんだけれども、はいはいはい、その一番、まあ、なんていうのかな、うん、身近で、あの、すぐにでも対応できそうなところっていうのは、うん、自分たちが、その、11月11日に帰ってきて、はい、で、それから1週間、2週間ぐらいで、うんうん、もうほぼ解決の目処が立ってるところまで、
すごい。
おかげさまで持っていくことができたりとかしたので、う
ん、チームイレブンですね、まさにね。
そうですね。うん、まあそういう意味では、うん、まあ、自分たちの活動が、うん、まあ少しでも東日本大震災の被災者の皆さんの、うん、まあ生活再建、うん、またあの復旧復興に、
はい、
まあ少しでも役立てばっていう思いで、今一生懸命頑張ってますよね。うん
僕もあの消防団の研修で女川町とか行ったですけどね。もうほんとすごいですよね、あれ見るとね、まだね。
そうですね。うん、で、女川町は、うん、今回僕も行ってきましたけれども、はい、実は、今の女川町長さんっていうのが、うんうん、ずっとその、青年局っていうそこの組織で、はい、僕も昔から付き合ってる仲間なんです。はいはいはいうん、で、今回も町長さんがわざわざ出てきてくれて、うんで、いろいろお話を聞かせていただきましたけれども、うん、結局あそこは、住宅の損壊が、うん、被害が約8割。
はあ、そうですよね、うん。
で、犠牲になられた数、方が、約 8% 強かな、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
そうですね。ですから本当に街全体が壊滅的な打撃を受けたところで、うんはい、で、その、須田町長さんがおっしゃってて、うん、すごく印象深かったのは、まあ、そういう意味では、すべて街を全部作り直している状況、うん。で、かつ、まあ、今までと同じ街づくりをしてたのでは、うん、やはり、また同じような津波が襲われてきたときに、うん、そういう大きな被害が出てしまうから、うんはい、まあ、いわば、街全体を全部高台に移すみたいな、うん、そういう作業をしている街なんですね、はいうん。ですから、そういう意味では、うん、今、山を削って、高台を作って、うん、で、そこに、住宅を作る、そういう準備をしてたりとか、うん、今しているところで、うん、で、逆にその海岸に近いところは、漁港をもう一度復活させて、うん、あと商業施設なんかを作って、うん、人の賑わいを作ってっていうような形でやってるんですけれども、うん、女川のその須田町長が言ってて、すごく印象的だったのは、うん、今そういう形で、新しい街をもう一個作るようなね、
うん、
まあそういう取り組みをしてますと。ただその街づくりですごく気をつけてるところがあって、でそれは一体何かというと、うん、やっぱり20年後とか30年後とか、うん、子供たちが大きくなった時に、もう出来上がっちゃった街で、全く手を加えることができない状況っていうのは、やっぱり良くない。やっぱり良くない。そういうふうに、将来の、女川に住む、そういう人たちが、うん街づくりを、その時にまたできるような、うん、そういう仕組みだったりとか、うん、街の形態っていうものを、作ってあげなきゃいけないっていう思いで、うん、今いろんな計画を練ってるんですっていう話が、すごく印象的で、なんていうのかな。はい、やっぱり、そういうふうに、街の再建、うん、本当に大変でしっかりとやっていかなければいけないし、 でも一方で、うん、やっぱり子供たちは子供たちの世代、うん、で、またいろんな思いを持って、うん、その、町で暮らすわけだから、
そうですね。
そういう子供たちが、うん、また新たに将来に向かって希望を持って街づくりをできるようにっていうことで、うん、まあそういう意味ではね、
はい、
なんと言えばいいんですかね、本当に20年後30年後を一生懸命考えて街づくりを進めてくれている、
うんうん、
まあそういうね、あの姿なんかも拝見をすることができて、うん、まあそういう意味では大変まあ勉強になったし、うん、まあ刺激も受けたし、はい、で、そういう部分を、やっぱり国としてももっともっとバックアップをしていってあげなきゃいけないなーっていうことはすごく思いましたよね。
うんうん、続いて、ヨゲさん。
はい。
あの、ま、大島でも本当に大きなね、被害が出たばかりなんですけども、
はいはい、
今度ね、続いて今度はまた台風で、フィリピンの方でまた大きな被害が出ています。
そうですね。ね、あの、まあ、まず、大島の皆さんも、
はい、
本当にすごく大きな被害が出て、まあ、それこそ、まあ、大変な状況ですけれども、うん、まあ、もちろん自衛隊もそうだし、
うん、
また、消防、警察、
はい、
まあ、そういう方々が、まあ、一体となって、うん、その大島の、ね、
はい、
なんとか、あの、一人でも多くの命を救おうということで、うん、一生懸命頑張ってくださっていることに敬意を申し上げたいと思いますし、
うんうん、
また、あの、被害に遭われた皆さんには心からお見舞いを申し上げたいと思います。はい、あの、本当にですね、あの、こういう、まあ、自然災害がなんか、ここ近年すごく大きいなという印象、うん、多いなという印象がありますけれども、うん、まあ、なんとかね、本当に、あの、こういう、特に、しっかりとですね、うん、対応できる、まあ、そういう体制っていうのを整えていかないといけないですよね。うん、ね、まあ、実際、大島の場合には、
はい、
町長さんが、ね、ちょうど、うん、あれ、沖ノ島だったかな、う
ん
う
ん、いなかったんですよね。
そうですね。う
ん、
地元にいなくて、
はい、
で、副町長さんも一緒だった、
う
ん、
一緒だったみたいですね。はい。
まあ、いろいろと大きな問題になりましたけれども、うん、やっぱりその、地震とか自然災害っていつ来るかわからないですし、
ね、
うん、やっぱりそういうものに対する、やっぱり行政の対応のあり方っていうものも、うん、まあ、すごく問われた災害だと思うので、
うん、
まあ、そのあたりも含めて、
はい、
あの、もう一度しっかりと検証をして、やっていかなきゃいかん、
はい、うんうん。
まあそういう思いを持っています。まあ、例えば国の場合であれば、総理大臣が、例えば日本を離れる時には、また東京を離れる時には、必ず官房長官が、あの、常駐をして、いざという時には、ことに当たるとか、まあそういういろんなルール作りがあるんだけれども、やっぱりその地方自治体においてそういう部分をどういうふうに考えるかっていうことも、やっぱりそれはそれでしっかりと考えていかなきゃいけないっていうことが、まあ一つ教訓として残ったんじゃないかっていうような思いがあります。
ね。
はい。で、一方でフィリピンに関しても、まあ本当に大きな被害が出て、で、実は今日この収録をしているのは、ちょっと私が出張は非常に多くて、
はいはい、
収録する時間がないっていうこともあって、実は11月16日っていう、
はい、
ちょうどですね、11月15日にフィリピンに対して、自衛隊が1180人っていう、
はいはい、
まあこれまでで最大のですね、人員を送って、
はい、
その災害復旧の活動に、自衛隊が上がること、あの、当たることが、まあ、安倍総理であり、
はい、
まあ、小野寺防衛大臣であり、また、フィリピン政府からの要請があって、
はいはい、
うん、まあ、決まったっていう時で、
うん、
おそらくこのラジオが放送されてる時には、もうすでにものすごい、こう、活動が、うん、あの、展開されてる時だと思うんだけれども、うん、いや、でもこういう形で、まあ、あの、まあ、なんていうのかな、地震とか台風での、まあ、そういう体験というか、経験もある自衛隊が、まあ、それだけの規模で、あの、フィリピンの皆さんのために仕事をしてくれるっていうことは、あの、本当に、まあ、フィリピンの皆さんにとって、本当にありがたいことだというふうにですね、思ってもらえるように、まあ、自衛隊の皆さんにも頑張ってもらいたいですよね。なかなかでもフィリピンの今の状況っていうのは本当に厳しくて。
厳しい感じですね。
例えば、その、法人の安否確認もなかなかできないっていうのがあります。
はい。
で、やっぱりあの、途上国って、逆に固定電話がないんですよね。
あ、そっか、そうですね。
そう。
インフラの整備がなってないんだもんね、
まだ
ね。
インフラの整備が追いつかなくて、実は途上国っていうのは、むしろ、その固定電話よりも、携帯電話文化だったりとかするんだけれども、 こういう災害とかになった時には、うん、実はそういう携帯電話とかの基地、うん、基地一局とかがやられちゃうと、うん、もう、
その一帯はね、ダメになっちゃうもんね、通信がね。
っていうこともあって、うん、実際になかなか安否の確認が取れない。また、そういう時には、うん、大使館の人間が、うん、その登録されてる場所まで行って、実際に会って、うん、安否確認をするっていう形になっているんだけれども、うん、やっぱり今、フィリピンの、その、治安状況が非常に。
あまり良くないみたいですね。
そうですね。まあ、そういうこともあって、うん、まあ、大使館の方たちが、なかなか、その、今日の11月16日段階では、直接行って安否確認を取るっていうことができないっていう、そういう厳しい状況になってるっていうことも聞いています。まあ、でも、それも、やっぱりその、なんていうのかな、街づくりが再開をされてきたりとか、いろんな意味で復旧復興が進めば、うん、間違いなく警察機能も回復をして、その治安情勢とかも良くなっていくと思うので、はい、まあそういう意味では、やっぱりこの災害対策っていうのが、やっぱり本当に街の治安にとっても、国民の命にとっても、うん、まあありとあらゆる部分で本当に大変重要な意味合いを持ってくるので、まあそういう意味では、自衛隊の皆さんの本当に活躍っていうのは、うん、はい、すごく期待をされるところだと思います。で、もう一つ、大切な観点っていうのがあって、はい、うん、まあ、情けは人のためならずではないけれども、やっぱり東日本大震災の時に、フィリピンの皆さんも本当に一生懸命、うん、日本の国を支援してくれたんですよね。はいはい、で、それに対する恩返しを、まあ日本の政府としても、やっぱりそういう形で、しっかりと皆さんのために、フィリピンの皆さんのために汗をかくことによって、見せていきたい。まあそういう思いもあります。で、加えて、実はそれが直接的な理由ではないけれども、大切なことは、やっぱりその日本もフィリピンも海洋国家なんですよね。で、特に今いろいろと領土問題とかが発生をしているその南シナ海、ああいうところのですね、部分においても、日本とフィリピンの信頼関係を構築するっていうことが、実はそのアジアの安定のためには非常に重要な役割を持っているっていうこともあります。で、そういう中において、まあ金額的な部分でも、またその人員的な部分でも、まあ日本が、大きなフィリピンの皆さんのために役割を果たすっていうのは、非常にそういう意味では大きな意味を持っていると思っていて、まあそういうことを、いろんなことをですね、考えた時にも、まあこういう形で一生懸命、日本が活躍するっていうのは素晴らしいことだなっていうのはすごく思いますよね。まあそれにしても、やっぱりその自衛隊の皆さんっていうのは、すごいなと思ってて、実は今日、地元にある小平駐屯地の、なんていうのかな。
イベントというか。
そう、創立記念の、イベントがあって、ちょっと行ってきて、で、地域の方々も招待をされてたりとかしていて、で、私がね、常日頃気をつけているのは、もちろん、地域の皆さんとの交流っていうのも、僕自身するんだけれども、行くからには、やっぱり実際の自衛隊の隊員さんと、いろいろと話をしようと思って、一生懸命、あちこち回って、皆さんからお話を聞かせていただくんです。で、その時に、やっぱり皆さんが本当に純粋な気持ちで、一生懸命日本のために頑張ろうとしてくれてるっていう姿をね、やっぱり我々は、しっかりと認識をしなきゃいかんし、見てほしいなっていう思いをすごく持つんです。だから、例えば、消防団にしても、例えばね、その消防団が制服で、ああいう風に、規律正しくっていうのを、頼もしく思う人もいる一方で、ちょっとそれってどうなのっていう人もなんか、いるとかいないとかね。
まあ、ありますね。
ね、とか、あとなんていうのかな、その消防のサイレンが、街中を走ると、実は苦情が来るとかね。
そうなんですよ。
実はそういう話を聞いたりすることもあるんです。で、もちろんそれはね、僕もね、寝てたりした時にっていうのは、いろいろと思う部分はあるかもしれないけれども、でも実はそれって周りで火災が起きてますよっていうことを知らせる意味合いであったりとか、 いろんなそういう意味合いがあるわけじゃないですか。やっぱりその地域社会っていうのは自分一人で生きてるわけじゃなくて、やっぱり隣近所を含めてその地域の皆さんが一緒に仲良く暮らすことによって自分たち一人一人の暮らしっていうものは成り立ってるわけだし、同時にそれは国と国とのお付き合いも一緒であって、やっぱり国と国ともやっぱりその仲良くお互いに信頼関係を持ってお付き合いをするっていうことがすごく大切なことだと思うんです。だからこそその日の丸を胸につけて一生懸命海外で頑張る自衛隊の皆さんには我々日本人の代表っていう思いで自覚を持ってしっかりと頑張っていってもらわなければいけないし、実際に、まあこれまで海外に行った日本の自衛隊っていうのは、本当に世界の各国から、まあ高い評価を得てるっていうことは、これはね、本当に日本人として誇るべきことだなと思うんですよね。ですからまあ、そういう部分も含めて、なんとか一生懸命頑張ってほしいなと思います。
よけさん。
はい。
最近、よくニュースで耳にする、日本版 NSC とか、はい、いわゆる特定秘密保護法案とか、こう、野党が危険だ、危険だとかって言ってるんですけども、
はい。
具体的にこう、わかりやすく、どうなんですかね。
あ、NSC 法案、はい、要は、日本版の、国家安全保障、はいはい。局を作りましょうっていう、はいはい、まあ、そういう法案なんですけれども、これはですね、基本的には、新しい組織を立ち上げましょうっていう話です。で、当然今でもいろんなこうところがいろんな情報を収集したりとか集まってきたりとかってのがあるわけですよね。例えば警察だったりとか、あと自衛隊だったりとか、まあ防衛省ですね。あと外務省とか、いろいろと国内外からいろんな情報が集まってきて、で、それをもとにその政策判断っていうものをしていくんだけれども、しかしながら残念なことに、今までその情報を統括をするっていう仕組みがなかったので、その情報を統括して集めて、総合的に、その情報を判断をし、またその戦略を立てていくような、そういう組織を作るべきじゃないかっていう議論があって。
今までは全然なかった。ですか。
一応内閣官房の中にはそういう人はいたんだけれども、ただ組織としてそういうのを担当するっていうところがなかったので、
アメリカの映画みたいにこういろんな人がこう来て大統領を囲んでとかってこう国の方向なんああいう感じと考えてもいいの。そういうわけではないんだ。そういう感じ。
というよりも、まあもう少し組織としてしっかりと人員もつけて、そういう情報をこうしっかりと精査をしてですね。やっていきましょうっていうのが、この日本版の NSC っていう、まあ国家安全保障局っていうものを作ってやっていきましょうと。で、ここでその防衛だったりとか、外交だったりとか、安全保障に関する事柄をやっていくというような、そういう形、そこのところが一番のメインになる、まあそういう法律ですよね。で、まあこれを実現することによって、今まで各省庁バラバラに入ってきた情報がちゃんと入ってくるようになったりとか、実はこれまで、なんていうのか、そういう各省庁が得た情報っていうものを内閣に上げなきゃいけないっていう、そういう根拠がなかったので、そういうものも作ったりとか、これをやることによって、各役所で大事な情報が握りつぶされてしまったりとか、まあそういうことがないような、まあそういう体制を作っていくっていうことで、実はこの日本版の、NSC っていうものを作って、いろんなところからいろんな情報を集めて、で、正確な情報を掴んで、日本の国の戦略を練っていきましょうっていう、そういう話です。まあそういう意味においては、日本っていうのは、安全保障上もいろんな制約がある国なので、その中で日本がやっぱり自分たちがしっかりと将来をどういう方向に進めていくかっていうのを考えたときに、自分たちなりに考える頭脳を持たなきゃいけないのに、今まではなかなかその頭脳というか、そういう役割を担うことができなかったので、しっかりとそういう頭脳を作って、で、特にそういう安全保障上のいろんな制約がある国だからこそ、正しい情報を、それをしっかりと分析をして、で、日本の国なりに独自にしっかりと、判断する能力を作っていきましょうっていう法律なんです。で、実はこれはね、野党の皆さんも、反対反対って言って るけれども、うん、最終的には、うん、民主党さんとか、うん、維新の会さんとか、そういうところも、賛成をして、この法律っていうのは、やっていきましょうという形で、うん、まあ、修正をしているので、
はい、
まあ、そういう形で、今、審議をしているところですよね。で、一方で、その、秘密保全法案っていうのは、はいはいはい、これも、かなり、その、限定列挙をすることによって、実際に何が特定秘密に当たるのかっていうところを、かなり狭く絞っています。
はい。
で、やっぱりその、日本の国には守らなければならない情報があるのは、これも間違いのない話で、
うんうん、そうですね、
まあ、例えばね、例えば、9.11、
はいはい、
アメリカで同時多発テロがあった頃に、うん、もうアメリカはもう大変な大混乱をするわけですよ、うん、大混乱ですよね、
うん。
で、その時に、例えば大統領がどこにいるのかとか、
はいはい、
国務長官がどこにいるのかとか、うん、こういう話って、うん、もうトップシークレット。トじゃないと、うん、そこに向けて今度テロリストが
狙われてるんだからね、
攻撃を仕掛けるかもしれないから、
はい、
それがトップシークレットなんだけれども、うんうん、でも同盟関係にある日本には、うん、その場所は伝えておかなきゃいけないっていうことで、うんうん、伝わってきた情報を、うん、実は大臣がポロッと言っちゃったなんていう、うん
は
い、そういうですね、
ありましたね、そういう話ね。
でそれでもうアメリカ側からしてみれば、うん、そんなことを言われたら、うんうん自分たちの国を守ることができないっていうんで、うんね、まあ大変な大問題になったっていう、はい、そういう事件もあったりしたけれども、はいはいはい、やっぱりその日本の国としては知っておかなければならないんだけれども、うん、でも様々な情勢の中で、うん、残念ながらそれを今すぐに明らかにすることはできないっていうことがあります。で、そういうものをしっかりと守れるような、
はい、
別にそれはその対外的、外国から入ってきた情報だけのことを指してるんではなくて、
うんうん、
まあ、いろいろなですね、様々な、例えば、日本の国の、防衛装備品の話であったりしても、はい、日本の国の防衛力にはここに弱点があるんだっていうことが分かったら、
はいはいはい、
もうその瞬間に今の日本が持ってる防衛力っていうのは全て無力化されてしまうので、まあそういうものも含めて、守るべきものっていうのはあるので、まあそういうものをしっかりと守っていくことができるようにしましょうと。
はいはい、
ただ、一方で、やっぱり国民の皆さんには、その真実を知らせていかなきゃいけないっていうこともあって、うんうんうん
はい、
例えば5年ごとに公開をもう継続するかどうかを見直す、
うんうん、
また基本的には30年後には全部公開っていう原則に立って、ただそれ以上もし継続する必要がある場合には、内閣全体の閣議決定を持って、それを決めていくとかっていうような話になってます。いずれにしてもですね、これも、国会でいろいろな議論がされていて、
うん、
この今日の収録している11月の16日の時点では、どういう形になるかはわからないんだけれども、うん、ただ、やっぱりこういう法律案っていうのは、うん、一人でも多くの国民の皆さんに、必要性を理解をしてもらうと同時に、うん、それが決して国民の権利を妨げるものではなくて、
うん、
国民の暮らしを守るために必要なものなんだっていう理解をしてもらうことがすごく大事なので、まあそういう意味では野党の皆さんからの意見とかも柔軟に聞きながら、
はい、
まあこれから議論が進んでいくことになっていくんじゃないのかなっていうことは思います。ちなみに安倍さんは知られちゃまずい情報はないですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？と
はもう嫁さんには内緒なことはあるかな。
まあそういう意味ではね、なかなか大変ですね。
はい。どうもヨヨさん、
はい、
まだまだ年内飛び回りますね。
そうですね、あちこち出没しますんで、はい、またよろしくお願いします、
はい、また聞かせてくださいお話を。よろしくお願いします。もうすっかり、寒くなってしまいました、皆さん温かいもの飲んだり食べたりすることも多いと思います、火の元には十分気をつけてください、また聞いてください。ありがとうございました。
笑顔発信中 FM 西東